の外相を加速させることで合意しました。両首脳は ASEAN インド物品貿易協定または ITGA の見直しを2025年までに完了させることを目標としました。両首脳はまた、第1回合同経済金融対話を通じて、経済関係を深めることの重要性を強調しました。両者はまた、第3回 CEO フォーラムの開催によって、示された2国間投資の増加を歓迎し、インドネシア中央銀行とインド中央銀行間の現地通貨決済システムに関する覚書の締結を支持しました。それでは次のニュースです。インドネシアとインドは防衛協力強化で合意したことについてお伝えします。インドネシアのプラボースビアント大統領は日曜日、インドネシア外務省は引用したインドのナレンドラモディ首相との共同声明で防衛と安全保障の分野で協力を深めるという両国の決意を再確認しました。両首脳は両国間の防衛関係を強化することになる防衛協力協定の批准を歓迎しました。両首脳はまた防衛協力協定の効果的な実施を確保するため、国防省協議を含む定期的な会議団を今後も開催していくことで合意しました。さらに、協調パトロールや合同演習など、両国の軍隊間の戦略的な交流は強化され続けています。両首脳はまた、地域の重要な海上航路の安全を維持するための共同の取り組みを含む海洋安全保障分野での協力の重要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア副大統領は、インドネシアでの旧正月祝賀行事が円滑に行われることを期待することについてお伝えします。ギブラン・ラカブミン・ラカ副大統領は、今年の旧正月のお祝い期間中、政府が調和の取れた包括的な雰囲気の創出を支援することに全力を尽くすと確約しました。ギブラン副大統領は、日曜日にタングランの文徹廟寺院を訪問した際、官僚と総合協力が公正で繁栄した社会を導く鍵だと述べました。したがってギブラン副大統領はインドネシア国民に対し、ますます進歩し繁栄するインドネシアを実現するために団結を維持し、お互いを尊重するよう要請しました。2024年の旧正月シリーズでは、文徹廟寺院は3000人以上の訪問者が訪れたことが記録されました。訪問者はタングラン、ジャカルタ、ブカシーから来たと報告されており、毎年の旧正月のお祝い期間中は、訪問者数が増加し続けると予想されています。それでは次のニュースです。インドネシアと韓国は産業競争力強化のため、スマート工場で協力することについてお伝えします。インドネシア政府と韓国政府は、産業部門の生産性と競争力の向上を目指す産業 4.0 の実現の一環として、スマートファクトリーの導入に協力しています。工業省の産業サービス標準化政策局長のアンディ・リザルディ氏は日曜日ジャカルタで、この協力はインドネシアが世界的に競争できるようにするための努力であると述べました。この協力は1月22日に工業省と韓国企画財政省対外経済局または MOEF の間で 締結された覚書で確認されました。さらに韓国の萌え夫代表、チョイドン・イル・シーは、工業省が2025年に向けて選択した協力イニシアチブはインドネシアの製造業の競争力を高め、両国の企業間の協力を促進し、パートナーシップの機会を創出することができると述べました。それでは最後のニュースです。リアオ諸島への特別ビザ規制の緩和により、外国人観光客が増加したことについてお伝えします。リアオ諸島州観光局は、外国人観光客の増加と地域経済の活性化を目的に実施された特別ビザ緩和政策を歓迎しました。日曜日アンタラ通信社が引用したように、リアオ諸島観光局長、グントゥル・サクティ氏は2024年末に導入されるシンガポール永住者向けのビザ免除と25万ルピアの7日間ビザという2つの新しいビザ制度が2025年1月上旬までに1万人以上の外国人観光客が訪れるという好影響が見込まれています。リアオ諸島州政府と移民省の協力により2025年も引き続き外国人観光客の誘致が期待されています。ビザ緩和により観光と投資の目的地としてのリアオ諸島の魅力が強化し、地域経済にプラスの影響を与え、パンデミック後のビザ政策の厳格化により、以前は減少していた外国人観光客の訪問を増加すると期待されています。ですので皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。皆さんコメントです。今日は無料の営業職プログラムを支援する機会をつかむことについてお伝えします。 プラボー・スビエント大統領とギブラン・ラカ・ブミン・ラカ副大統領の重力プログラムの一つである無料の栄養食は多くの友好国の注目を集めています。日本の石破茂首相が以前このプログラムへの支持を表明したのに続き、今回はインドのナレンドラ・モディ首相は同様の支持を表明しました。プラボー・スビエント大統領は1月23日から26日までインドを訪問しました。その目的は2025年1月26日に開催されるインド共和国記念日祝賀式典76周年にプラボー・スビエント大統領が出席するというインドの名誉招待を実現することです。プラボー・スビエント大統領は衆院として出席しただけでなく、インドを訪問する機会を利用して、モディ首相及びドローパディ・ムルム大統領との二国間関係を強化しました。首脳らは防衛安全保障分野から宇宙協力まで数多くの問題について話し合いました。最近インドネシアの加盟申請を承認したブリックスフォーラムにおける両国の関係を含め、様々な地域問題も懸念されています。これらの重要な問題とは別に、両国の首脳はインドネシアの無料栄養食プログラムについても話し合ったことが判明しました。プラボー大統領とモディ首相の会談で、インドは学童向けのこのプログラムに関する経験を共有しました。インドはインドネシアがこのプログラムに関する経験を見て共有したいのであれば、門戸を大きく開くとさえ述べました。公共配給システムの管理において、インド食料公社の専門知識を活用できるよう、インドネシアの専門家を支援することも含まれます。同様の支援は1月11日に、西ジャワ州ボゴールの大統領官邸で、プラボー大統領と会談した日本の石破茂首相からも伝えられました。当時、日本は学校、給食の研修を通じて支援を行っていました。インドネシア政府の収容プログラムの一つである無料栄養食プログラムへの支援は、インドネシアにおける有能な人材育成のプロセスに対する友好国の関心を示すものです。インドネシアは無料栄養食プログラムを通じて、現在政府が真剣に取り組んでいる栄養失調と発育障害の割合を減らしたいと考えいています。特に、児童、子供、妊婦、授乳中の母親といった脆弱なグループにおいて顕著です。インドネシアの無料栄養食プログラムに対して、インドネシアにおける有能な人材の育成が期待通りの成果をすぐに生み出せるよう、他の国々からより多くの支援が寄せられることを期待しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は1月27日の出来事をお伝えします。最初は1573年1月27日、パリ平和協定によりベトナム戦争が正式に終結しました。1973年1月27日のパリ和平協定により、ベトナム戦争は正式に終結しました。この日、ベトナム民主共和国、すなわち北ベトナム、ベトナム共和国、すなわち南ベトナム、米国の政府と南ベトナム革命家を代表する臨時革命政府が戦争終結協定に署名しました。そして、ベトナムに平和を取り戻します。この協定の主な交渉者は、米国家安全保障問題担当補佐官、ヘンリー・アルフレッド・キッシンガーと、 ベトナム政治局員のリー・ドクトーで会いました。二人はその努力が評価されてノーベル平和賞を受賞したが、リー・ドクトーは受賞を拒否しました。次は1月27日、タンポーマス2号船がマサレンボ海域で沈没しました。マサレンボ海域でのタンポーマス2号沈没は、インドネシアの海難事故の一つです。1981年1月27日、タンポーマス船は沈没する前に火災が発生したと伝えられています。乗客数千人が犠牲となりました。そのうちの何人かは何とか生き残ったが、残りは死亡しました。この災害により乗客乗員合わせて369人の命が奪われました。事故の原因は船室内の火花で、その後火災が拡大し、船内のあらゆる部分に燃え広がったと言われていました。1980年代、タンポマ船はペテペルによって管理され、シーマ艦の乗客にサービスを提供する船の一つになりました。以前はこの船はメッカ巡礼旅行に使用されていました。最後は2011年の出来事。それはイエメン革命でした。2011年1月27日の今日、イエメン革命が始まりました。当時、イエメンのサナアでは1万6000人以上のデモ参加者が街道に出ました。この革命はアリ・アブラ・サレ率いるイエメン政府を打倒することを目的としていました。革命は2012年2月17日まで続き、アリ・アブラ・サレ率いる政府の打倒で終わりました。リスターの皆さん、これで歴史は終わります。
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu maumu kesabaranku kau uji sungguh kau tak peduli kau tak peduli kau tak peduli kau tahu begini aku pun tak peduli ku tak peduli ku tak peduli kamu dan di 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 dan di
Tak sadarkah kau kebohonganmu itu? I don't even care, I don't even scare. Kau pikir aku takkan bisa mulutmu berbisa?
Kau binasa.
Coba lihat saja depan nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengalami cinta yang sadiri.
Please don't worry about me sampan. Kau coba buatku sirik itu tak mempan. Ya sirik itu kamu cause you know you wrong. Kau bohong ih hatimu takkan menolong. So just sing this song.
Sikapmu dang di 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 sudah sudah.
インドネシアより世界へお届けしているソイトインドネシアです。レッサー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
ボイスオンインドネシア。
レッサー皆さん、インドネシア語です。今日は外務大臣はインドネシアは先進国と発展途上国の架け橋となるためにブリックスに加盟したと述べたことについてお伝えします。インドネシア共和国の杉尾の外務大臣はインドネシアのブリックス経済圏への参加は経済的利益を得ることに加え、様々な多国間フォーラムにおいて先進国と発展途上国の利益の相違を埋める努力でもあると述べました。杉尾の外務大臣は1月23日木曜日、スイスのダフォスクロスタースで開催された世界経済フォーラムまたは WEF2025 年の枠組みでパネルディスカッション、アジアのホットスポットをナビゲートするの演説で、インドネシアは近隣諸国、地域の友好国、そして国際社会との協力と連携を促進したいと考えていると述べました。土曜日、ジャカルタのインドネシア外務省の正面声明によると、杉尾の外務大臣はインドネシアはブリックスへの参加を含め、世界レベルでのインドネシアの協力において、常に建設的なアプローチを進めていると述べました。さらに、プラボー・スビアント大統領の政権下でのインドネシア外交は、1945年憲法で定められたインドネシアの主権と国民の福祉の実現に向けられるだろうと述べました。一方、パネルディスカッションで講演した東ティモールのホセ・ラモス・ホルタ大統領は、インドネシアの外交努力と東ティモールの ASEAN 正式加盟を支援するインドネシアの役割を評価しました。インドネシア外務大臣は、アジア太平洋地域の紛争への対応に関するパネルセッションで講演したほか、現地時間1月22日水曜日に、ミャンマー問題に関する外交討論にも参加しました。インドネシア外務省は、ダフォスで開催された WEF2025 年アジェンダの合間に、イエメンのアイドルス・アル・ゾバイディ副大統領、フィンランドのエリナ・ファルトネン外務大臣、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン・アル・サウド外務大臣との2国間会談も行いました。ですので皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kau Sampingku selamanya.
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日は西ヌサタンガラ州の観光地サドゥ村をご紹介します。ロンボク島は自然の美しさだけでなく、並外れた文化的豊かさも提供します。必ず訪れるべき場所の一つは中部ロンボクのサドゥ村です。この村はロンボク島の先住民であるササク族のふるさとであり、彼らは今日でも伝統と生活様式を守り続けています。サドゥ村の主な見どころはバレタミと呼ばれるササク族の伝統的な家屋です。この家はかやぶき屋根、竹の壁、粘土と水牛の糞を混ぜたもので覆われた床を備えており、これにより家は丈夫になり虫が寄りつかなくなると考えられています。ここでは村の女性たちが伝統的な織物を作る工程を見学したり、地元住民の指導のもと自分の織物を体験したりすることもできます。建築や工芸品の美しさを楽しむだけでなく、グンダンベレクやペレセアンなどの伝統的なダンスパフォーマンスも鑑賞できます。伝統についての話を喜んで語ってくれるフレンドリーな地元の人々と交流することを忘れないでください。サドゥ村はササク族の文化についてさらに学ぶのに最適な場所であり、ロンボク島での忘れない体験となるでしょう。ですね、皆さん、これでプソネンドニシャを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Aku di sini di atas awan, aku tertawan paras cantik rupawan, tak jemu-jemu aku memandang, ingin ku merayu dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti artinya bidadari. Sejak di hari ini jumpa kamu di sini, pasti ini. Ku di dalam nirwana. atas awan.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフォイスオブインドネシア LD 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、パルスペダモトル、日本語で、バイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、スマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えて、バイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya? Rp1.300.000 per sepeda motor.
Bisa menyesan kaiwa o kita to kyou no topiku per sepeda motor. Nihongo de baiku ichidai atari ni kanren suru tango to frezu wo goshoukai shimasu. Anata wa私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で、費用、費用、ポニリマン、ポニリマン、日本語で配達、配達、ダリスマラン、ダリスマラン、日本語で、スマランから、スマランから、クーパランカラヤ、クーパランカラヤ、日本語で、パランカラヤへ、パランカラヤへ、1.300.000 rupiah、1.300.000 rupiah、日本語で、130万 rupiah、130万 rupiah、パル、パル、日本語で、あたり、あたり、スペダモトル、スペダモトル、日本語でバイク、バイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Nihongo de Semarang kara Palangkaraya made no haitatsu hiyo wa baiku 1 dai ni tsuki Rp130.000 desu. Semarang kara Palangkaraya made no配達費用はバイク1台につき130万 rupiah です。Berapa biaya? Berapa biaya? 日本語で費用はいくらですか？費用はいくらですか？Mengirim. Mengirim. 日本語で送る送る。ベスの皆さん、会話の中ではあなたはビアやプニリマンダリスマランクパランカラヤ1.300.000 rupiah per sepeda motor。日本語で、スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万 rupiah です。そういう文を聞きました。この文には、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたり、という表現があります。per 日本語でそれぞれにつきや一台あたりといった決まった順位あたりという意味です。 bersepeda motor wa Nihongo de baiku ichidai atari という意味になります。他の例は、それでは、per、日本語で、あたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100 ribu rupiah。日本語で、このフィットネスセンターの会費は、1ヶ月あたり10万ルピアです。harga tiket bioskop Rp50.000 per orang. 日本語で映画のチケットの価格は一人当たり5万ルピアです。インドネシア語でバイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方、多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをカレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクをバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。では皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
では皆さんこれでインドネシア語講座を終わります。
cuma punya hati.
Indonesia より世界へお届けしているソイソンの Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
では皆さん、音楽の広場です。今回は、イッギタフとグンポグンディスクロンチョングループが歌う、サトゥサトゥというクロンチョンの曲をご紹介します。この曲は、本名を、ブギタ・スリウリナ・ベル・メリアラ、または、イッギタフとしてよく知られている歌手によって作曲され、普及されました。2022年8月24日にリリースされたこの曲は、困難な時期を経験した人の癒しのプロセスと自己重要の物語を語っています。歌詞は、ひどい扱いを受けたことに対する怒りと憎しみを抱く人の感情の旅を描いています。こうした否定的な感情が彼の人生を悲しく憂鬱なものにしています。怒りを長く抱え続けるのは嫌だったので、彼は過去に起こったことすべてを受け入れて許すことで立ち直りました。それでは皆さん、イッギタフとグンポグンディスクロンチョングループが歌うサトゥサトゥを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab?
さあ皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program, presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz, online streaming voinews.id and at RI Digital mobile application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
Listeners, how are you today? It is nice to meet you again with me, Rahma, who will accompany you in 60 minutes ahead. In today's edition, we present some information starting from news, commentary, and so forth. We will also play some songs. Now let's begin with news, so stay with us only on voinews.id, RRI Digital Mobile App, and shortwave frequencies 3325 and 4755 kHz.
Here is the news for the headlines. Indonesia's President Prabowo Subianto arrives in Malaysia to receive honorary award. Indonesia Navy Chief of Staff visits Brahmos Missiles Factory in India. Indonesian House of Representatives calls Isra and Miraj momentum for Palestinian independence. I'm Nuka Kusumawati, now the news in details. Let's begin with the first news where Indonesian President Prabowo Subianto arrived in Malaysia to receive the honorary award from the King of Malaysia, Sultan Ibrahim Ibnu Iskandar. The award is titled Most Esteemed Royal Family Order of Johor First Class, DK1 Johor, as Sultan Ibrahim is also the fifth king of the Malaysian state of Johor. As reported by Antara News Agency, Prabowo arrived at the Royal Malaysian Air Force Base Subang on Monday. Deputy for Protocol, Press and Media of the Indonesian Presidential Secretariat Yusuf Permana said the honorary award was also received by the second Indonesian